めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は質問箱にお題を頂戴いたしましたので、こちらの質問からお答えをしていきたいと思います。質問箱はこのポッドキャストの概要欄に URL が貼ってありますので、そちらから投稿していただけますと、幸いでございます。いつも拝聴しております。有期雇用職員の日給、時給の決め方について2点質問させてください。1、日勤、純夜勤務、深夜勤務のシフト制で日給の職員がいます。純夜勤務、深夜勤務は深夜時間帯含むです。その場合どのシフトでも同じ日給で支払うことは問題になるでしょうか。2、1と近い内容ですが、よくファミレスで深夜時間帯の時給はプラス100円などあると思いますが、これも深夜時間帯のシフトがある場合、基本時給の 1.25 倍にするプラス100円にすると、こうあるべきというやり方はあるのでしょうか、というご質問ですね。有期雇用職員の、まず日給、時給、これ、カッコ1が日給で、カッコ2が時給の話っていうことでよろしいのかなと思いますので、カッコ1の方からお話ししていきます。日給制の職員の話ですね。日勤と純夜勤務と深夜勤務の、まあ、シフト制っていうか交代制でやってるのかなと思うんですけど、まあ、それかシフト制で、シフトをあらかじめ提示してそれに入ってもらうっていう形なんですね。でもまあなんかこの書き方だと多分ですけど、日勤は何日、何時から何時まで、純夜勤は何時から何時まで、深夜勤務は何時から何時までっていうような、まあなんか、固定の時間がちゃんと固定で決められてるシフト制なのかなという感じはいたしますね。はい。で、日給制が、そのシフト、どのシフトに入っても同じ日給で支払うことは問題になるでしょうか、という話なんですけれども、まず基本としては同じ、まあ、時間、なんて言うんでしょうね。その、時間による日勤、純夜勤務、深夜勤務の時間が1日8時間以内で、同じ時間帯だという前提で話しますと、まあ、1日8時間働くっていうことに例えばなってたとしたら、それはもちろん当然その人がどのシフトに入っても同じ日給になりますよね。ただ、純夜勤務や深夜勤務は深夜時間帯に入っているので、その部分の深夜手当は必要になります。なので、このご質問の意図が、日給は同じでいいのかっていうことであれば、もちろん日給は同じで当然いいんですけれども、深夜割増を含んで同じ日給にしていいのかって言われたらダメですね。日給に深夜勤務の、深夜手当を上乗せして支払うっていうのが原則になりますよ、ということになります。で、1日いくらっていう決定なので、もしその時間が、違う場合ってすごくこう、例えば日勤は時間が7時間で、純夜勤務は10時間で、みたいな感じで、1日の時間帯が違っても、やっぱりそれはその日ごとに、当然金額は変わってくると思うんですね。ただその、もう1日の勤務でもういくらですよっていう風にしちゃってる、まあ、業界って結構あって、なんて言うんでしょう。1勤務いくらっていうやり方ですね。1勤務8000円とか、そんな感じで決まっていて、その1勤務の中で、仕事が終わったら帰っていいよみたいな、まあ、警備業に多いかなと思うんですけれども、1勤務8000円の中で、こう、5時間いても3時間いても同じ金額、みたいな感じの、業界もある。ですよね。で、その場合って、働いている側も何時間働いたからいくらじゃなくて、その一日働いたらいくらっていう形でいるので、まあ、会社のその制度設計としては、8時間分の給料としていくらを出しますよっていうような、やり方になっていて、ただ、途中で帰っても控除はしませんよっていうような、そういう日勤制っていうような制度設計になってるかなというふうに、まあ、制度になってるというふうなのが多いと思います。なので、制度の作り方によっては、同じ金額にしても、まあ、シフトによってね、時間帯が違っても、一勤務いくらっていうのを、設計することはできると思います。まあ、できますね。はい。ただ、深夜時間 割増は当然ありますので、まあ同じ日給にした場合には、まあ深夜時間も、加味して検討しなければいけないので、そこ注意が必要かなというふうに思いますね。はい。で、カッコ2に行きます。カッコ2は時給の問題で、深夜時間帯の時給プラス100円とかっていうふうにしている場合があると思うけど、それは普通どういうふうにやればいいんだっていう話だと思うんですが、まあ、要は時間帯によって時給を変更させてもいいかっていうご質問なのかなと思うんですけど、まずですね、ファミレスとかに置いてある深夜時間帯いくらっていうのを見ると、大体が単純に時給の 1.25 になっているケースが多いので、ね、時給1000円ですよ、10時以降5時、10時から5時までは1250円ですよ、みたいに書いてある場合が多いので、それは多分深夜時間帯は深夜割増の乗せてこの時給ですよっていう風に単純に書いてあるだけなのではないかなと思います。ただまあ最近結構人が集まらない時間に対してこの時間帯はプラス100円みたいに書いてあるのもたまに見かけるなと思いまして、それはそれで OK なんですね。でもそれって深夜時間帯にプラス100円っていう風にするのはちょっとややこしくて、要は、時給自体をプラス100円にしたら、だから1000円の時給で、この時間帯人が集まんないから1100円で募集しますっていう風にしたら、1100円の2割5分増しにしなきゃいけないんだと思うんですけど、多分、1000円の2割5分増しっていうので、プラス100円とかっていう風に時給を単純に上げるんだったら、それに深夜手当で、それの 2.25 倍しなければいけないんではないかなとは思います。ただその、時間帯によって時給を変えるっていうのは、ありかなしかで言えばありなんですね。で、まあ人が集まらない時間帯とかに、時給をプラスして、その時間帯だけはプラスいくら、みたいな制度は別に問題はないんですよ。なので、ただ、それをやってしまうと、その時間帯の、時給はこの金額なので、その時間帯だけ、その時間帯だけ単価が上がるわけですね。で、その時間帯の単価が上がってますよ。そこに、残業のその 1.25 とかが重なってくると、そのプラス100円されてる時間帯だけ、そこも、プラスされた時給の2割5分増しにしなきゃいけないっていうような考え方になるので、ちょっとね、ややこしいんですよね。なので、給与の計算の方法とかを結構、なんて言うんでしょうね。慎重にやる必要があるということですね。はい。うちの事務所で、給与計算させていただいているところでも、こう、時間帯によって時給が変わるところって実はありまして、その場合ですね、なんか何時から何時までの、例えば、朝晩手当とか、深夜手当とかみたいな感じで、その分だけ、手当の部分だけ別計算してますね。で、その手当は別計算しているんですけど、問題はね、残業なんですよね。残業時間が、その時間帯にかかっていたら、その手当の分も 1.25 倍しなきゃいけないよねとか、いろいろあるので、大変ですね。給与計算をする側は大変になります。はい。というのが、一つ目ですね。もう一つご質問いただきましたので、そちらも取り上げさせていただきます。こんにちは。いつも出勤時に楽しく聞いています。ありがとうございます。先月から基本給プラス固定残業代が支給される会社で働いています。一日欠勤した場合、控除される額の計算に固定残業代は含まれますか？基本的なことかもしれませんが教えてくださいというご質問でございます。これがですね、基本的なことのように見えてですね、そうではなく、会社によるというお答えしかできないという、なかなかね、いろんな人に関係がある話なのにもかかわらず、会社によって違うっていう、やり方が固定されていないっていうところなんですね。で、給与計算って、みんな働いて給与をもらっているのにもかかわらず、給与計算方法って会社によるんですよ。会社が最低賃金以上払えばいいっていうような話のもと、あと法律上のね、1割、2割5分増しとか、3割5分増しとか、ああいうのをクリアしていれば、会社が自由に設計していいわけですね。法律に抵触しないように設計してあればいいので、会社によるんですよ、これが。で、まず固定残業代が入っていない場合だったとしても、 欠勤控除の金額も会社によって違います。計算方法が違うので。だから、基本給が同じなのにもかかわらず、給与計算の、計算の仕方で結果が違うっていうのは、ダメじゃないわけですね。で、なぜかというと、まず所定労働日数の考え方っていうのがあるんですね。で、所定労働日数っていうのは、一月何日働くかっていう日数の話です。だから、月給の場合、一月何日働いて、いくらもらうっていうような話になってるんですね。で、完全月給制って聞いたことありますかね？もう、一ヶ月何があろうがこの金額、まあもちろん残業代は出さなきゃいけないんですけど、欠勤控除とか遅刻早退の控除もしない、もう1ヶ月働いてくれたらこれ、みたいに決まっている場合っていうのも稀にあって、その場合は欠勤控除はしないわけですね。別にいいので。だけど、大体がその日給月給制って呼ばれる、その月給ではあるけれども、1日ごとに数えるよっていうような制度になってるんですね。で、その場合は、1日欠勤したら、ノーワークノーペイの原則に従って、1日分の給与を、払わない、控除するっていうような計算方法になるんですが、その1日分の給与をどう計算するかっていうのは、会社によるものなんですね。で、そんなこと言ったって大体の会社一緒じゃないかと思われるかもしれませんが、まずそもそも休日の設定が会社によって違うんですね。で、1日8時間で働いている会社、まあ1日7時間の会社と8時間の会社とあるんですけれども、まあ大体今8時間なんで8時間の話をしますと、1日8時間、週5日働くと、週40時間になるので、週休2日にしなきゃいけないんですね。で、ちなみに1日7時間の場合は、土曜日5時間までは出勤させられますからね。その場合週の休みは本当に1日でいいんで、そうすると、年間休日が、1年間って52週じゃないですか。だから、52点何日必要になるんで、切り上げで53日休日は必要なんですよ。で、週休2日、制の場合は、単純に52の倍で、104なんですけど、104点何々になるので、切り上げないといけなくて、年間休日は105日は必要なんですね。あ、これ意外と104でいいと思ってやってる会社もあるので、そこはね、ちょっと気をつけた方がいいです。105です。週休2日制の場合、最低限105です。で、なんですけど、土日祝日休みの場合って、祝日の分が乗っかってくるので、だいたい年間休日が120何日になるんですよ。120日とか120日以上になるんですよね。で、赤い日全部とかじゃない、に休みですよとかっていう風にすると、年末年始の休みは、まあ、休日にするか休暇にするかっていう考え方もあるんですけれども、まあ、休日だと仮定すると、年間休日って124とか5とかになるんじゃないかなと思うんですよね。で、その年間休日が105日と125日ってすごい大きく違って、何が違うかっていうと、所定労働日数が変わるんですよ。要は休みがそれだけあるっていうことは、会社と契約していない日が多いので、1年のうち会社と契約している、給与が出ると、約束されている日っていうのがそもそも少ないんですね。なので、計算方法としては365から、その休日を引いた、日数が所定労働日数になるんですけど、もちろん105日の休みの会社と125日休みの会社だと、125日休みの会社の方が出勤日数が少ないんですね。なので、年収が一緒だったとしても、単純に125日の人の方が日給は高いんですよ。で、105日の人は、1日の日給で計算すると低くなるんですね。っていうところも、あったりとか、いろいろするんですけど、で、まあ、125日だったとしましょう。土日祝日休みですよ。年間休日が125日ですよ。っていう会社が2つあったとしても、その2つもまた、計算方法が違って結果が違う場合があるんですね。で、これ何かっていうと、1ヶ月の所定労働日数をどう計算するかっていうところなんです。で、1ヶ月の所定労働日数って月ごとに変わりますよね。単純に28日の月と31日の月と比べたら、出勤日数変わりますし、祝日が多い少ないでまた違いますので、一月に出勤する日数が20日の月もあれば、22日の月もあるんですよ。 で、一月の給料は月給なんで変わらないですよね。で、一月一月の月給は変わらないのに、その月働く日数が違うっていうことは、その月ごとに日給が変わってるんですよ。で、月ごとに日給を変えて欠勤控除をしている会社もあります。で、ただ、それだとなんか、月によって日給が違うってなんかね、給料が変わるので、なんかすごい気持ち悪いなっていうのもありますよね。で、もう一個や認められてる方法があって、年間の所定労働日数を12で割って、その日数を、月給をその日数で割って、その人の基本的な日給を出すっていうやり方も OK なんですね。なので、そうするとね、だいたい21点何日になるんですよ。なので、月ごとに計算している会社と、年間平均で計算している会社で、微妙にまたこの欠勤控除の計算方法が、計算式が違うので、計算結果が変わるんですよ。なので、会社によるなんですね。で、ここに固定残業代の話が乗ってくるとまたややこしいんですね。で、固定残業代の話が乗っかってくると、固定残業代っていうのはそもそも労働基準法とか法律のどこにも制度はありません。OK、ダメではないことをこう積み重ねてやっている、固定の手当っていうものなんですね。なので、残業代の前払いっていう性質なんですよ。だから残業代何時間分は必ず払いますよ。だから固定給にしますよっていう決め事っていうような内容になってるんですね。なので、この固定残業代の扱いについては、欠勤控除する会社としない会社があります。基本給の部分だけ欠勤控除をする場合と、固定残業代も手当として見て、基本給と固定残業代を足して、所定労働日数で割ることにしている会社とあります。なので、これも本当に会社によるなんですよ。で、基本給だけを、所定労働日数で割った方が金額が低いじゃないですか。だから、欠勤控除される金額は低いんですね。その方がいい会社、なんじゃないかなと私は思うんですけど、まあ、固定残業代も含めて固定ですから、それを所定労働日数で割って引いても別に何の問題もないんです。ただ、それってすごい気をつけなきゃいけないことがあって、固定残業代って何時間働いた分としていくら払いますよっていうのが必須なんですね。決めておかなきゃいけない。必須の条項なんですよ。それがないと多分、訴えられた時に負けるとかあるので、それを決めておかなきゃいけないと。で、当然、欠勤控除で1日分減らしました。で、固定残業代が、まあ、単純に1日2時間分出してますよ、みたいな感じだったら、2時間引けばいいと思うんですけど、その、残業時間としてカウントして、何時間分以上出たら固定残、超過残業分を出す、みたいな計算式にしているところが多いと思うので、欠勤の日数によって、固定残業時間も、その人が残業していい時間も減らさなきゃいけないんですよ。それがね、結構給与計算で気を使わなきゃいけないところになるので、もう会社によってできるできないもあると思いますし、そこは本当会社による、なので、しっかりと気をつけて設計した方がいいと思います。はい。なので、会社の給与規定とか賃金規定とかを確認してみてください。ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度ご相談ください。ということでお相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。